岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これら三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理課よりお二人、山本さんと長谷さんにお越しいただいております。お二人、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、まずは山本さんにお伺いしたいと思います。岡山河川事務所の管理課さんということなんですが、普段はどういったお仕事をしてらっしゃるんですか？
はい、まず岡山河川事務所では岡山県に流れる一級河川、吉井川、旭川、高橋川とその支線である金剛川、百間川、小田川の一部の総延長約 103km の区間を管理しています。その中で管理課は護岸や樋門、排水機場の維持管理や渇水時における関係機関との水利用の調整、排水ポンプ車、照明車などの維持管理業務などを担当しています。本日は河川の維持管理についてご説明しようと思います。
改めまして、やはり岡山県に一級河川が3本流れている、本当に岡山の私たちは水に恵まれているんだなと。で、その支線も含めて管理をしているのは、総延長にするとおよそ103キロの区間の管理ということで、本当に大変なお仕事だと思います。続いて長谷さんにお伺いいたします。河川管理、具体的にはどういったことをしてらっしゃるんでしょうか？
河川は平常時は水道、工業、農業などにおける水の利用や河川敷でのにぎわいを創出しています。一方で洪水時では水を堤防から溢れさせずに安全に流すなど、私たちの生活にとって河川は切っても切れない大切な存在です。そのため住民の方の大切な財産である河川を守って安全安心に利用していただくために、平時からはもちろんですが、梅雨前と台風前の堤防の状態確認や樋門、排水機場などの設備の点検整備を行っています。また洪水時に水の流れを阻害しないために、河川内に生えている樹木を伐採したり、再度生えてきた樹木をブルドーザーなどで踏み倒したりなどの樹木対策を行っております。また河川敷に不法に捨てられたゴミの対応や河川の状態を確認する日々の河川巡視、皆様に多くご利用いただいている水辺の点検など多岐にわたります。
そうなんですね。まあ、水利用といった基本的なところから設備の点検整備、それから樹木対策でしょ、河川敷に不法に捨てられたゴミの対応、河川巡視、それからまあ私たちの本当に身近なにぎわいの創出などということで、本当に多岐にわたる業務なんだなというのがよくよく分かりました。で、平常時はですね、河川管理、こういったお仕事をということなんですけれども、大雨などの災害の時はより大変になるということですね。
大雨や地震などの対応として、堤防を含めた施設の巡視や樋門や排水機場などの操作を実施しています。また大雨の対応として、ダムからの放流などのタイミングで関係機関との連絡調整も重要な仕事です。もし浸水などの被害があった場合は、排水ポンプ車による排水応援や照明車による夜間作業の補助といった緊急対策も行っています。
さまざまなキーワードがここでも出てきましたけれども、私たちにあまりこう日常生活に馴染みがない、ピンとこない、イメージしにくいというところでいくと、樋門とか排水機場、これはどういった役割があるんでしょうか？
はい、樋門は居住地側を流れている支線や水路と、吉井川、旭川、高橋川などの本線との合流部の堤防などに設置されている施設で、洪水時は本線の水位の方が高くなって本線の水が支線や水路に逆流しないようゲートを閉めて居住地側を守るという役割があります。また排水機場は樋門を閉めることで居住地側の支線や水路に溜まってしまう雨水を排水ポンプによって強制的に本線に排水し、居住地側を守る役割があります。
いや、本当に重要な役割ですよね。樋門、排水機場というのは居住地を守ってくれる役割を担っているということなんですね。となりますと、やはり点検などが本当に大切な作業になると思うんですけれども、樋門や排水機場の点検、設備の維持というのはどのようにしていらっしゃるんでしょうか？
はい、 点検については樋門・排水機場それぞれ専門業者による定期的な点検を5月頃に年1回、その他操作員さんによる月ごとの点検を行っています。この時に見つかった不具合は修理の優先順位の高い設備から修理して設備を維持管理しています。数十年に一度ポンプの分解整備やエンジンの更新を行うなど設備の寿命を延ばすための大規模な整備も行っています。
はあ、そうなんですね。山本さんに少しお伺いしたいんですけれども、ポンプの分解整備っていうのも数十年に一度あるんですね。これ細かく分解していくんですか？
分解整備となると例えばオーバーホールというんですけど、部品の例えばパッキンだとか、ビアリングだとかそういったものを、取り替えて一部更新という、
はあ、
はい、整備していくという形に、
はい、まあ、そうやって整備をして、で、まあ、きちんと整備をすることでその設備の寿命を延ばすという、ね、役割もありますよというのもありましたし、で定期的な専門業者による点検というのは年に1回5月頃というのはやはり、台風シーズンなどの前にというタイミングになるわけですね。
はい、6月中旬から出水期といって大雨が降る頻度が高くなりますので、それがその時期に入る前に点検を行うということを行っております。
これね、皆さんニュース映像などで、これからの、まあ、梅雨とか台風シーズン出水期を前に樋門や排水機場の定期点検が行われましたよというようなニュース映像ご覧になった方も多いんじゃないかなと思いますけれどもね、改めてちょっと意識してそういったニュースにも、目を耳を向けていただきたいなと思います。まあ、やはり先ほどのお話にもありましたが、大雨の時というのは大変だと思いますが、排水ポンプ車や照明車というのはどんな時に誰が動かしているんでしょうか？
排水ポンプ車は洪水で住宅地域が浸水した際、その水を川へ排水するといった役割があります。また照明車は排水ポンプ車の夜間作業の補助のほか、緊急の災害対応工事の現場を明るく照らすという活用がされています。これらの車両は基本的には岡山河川事務所が管理している河川で使用していますが、自治体から要請があった場合に自治体が管理する河川へ派遣するということもあります。これらの災害対策車両を動かす際には災害協定業者として協定を締結させていただいた業者さんにお願いし、車両を移動また操作していただいています。過去には県内の災害要請に対応したほかに、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、令和6年の能登半島地震にも排水ポンプ車や照明車を派遣しています。また逆に平成30年7月豪雨の際には真備町に関東地方、中部地方、北陸地方から排水ポンプ車などが応援に来ました。
これまでの能登半島地震や平成30年7月豪雨の際にも活躍をしたということなんですね。これ改めまして、排水ポンプ車っていうのはどれぐらいの能力があるんでしょうか？
はい、現在岡山河川事務所が所有している排水ポンプ車は4台あり、そのうち3台は1分間に30トンの水を排水できる能力、もう1台は60トンの水を排水できる能力があります。1分間に30トンの能力を持つ排水ポンプ車は25メートルプールを15分ほどで空にすることができます。
これ分かりやすいですね。25メートルプールを15分ほどで空にすることができるという非常に高い能力を持っている排水ポンプ車ということになります。それからですね、ダムと連絡調整を行うこともあるということなんですね。
はい、岡山県内のダムは国土交通省が所管するダム、岡山県が所管するダム、中国電力が所管するダム、農林水産省が所管するダムなどたくさんあります。岡山河川事務所の管理下で行っている仕事としては、洪水時に岡山県や中国電力などのダムが防災の体制に入るとか、ダムから放流するなどの情報がダム管理者から河川管理者である岡山河川事務所に入りますので、そういった情報を受けたり、近年新たな施策である事前放流について状況を確認したりしています。事前放流というのは、川の計画上流れる水の量やダムの能力を上回る洪水が発生するときに、ダム下流の洪水による被害を防止軽減することを目的として、大雨が予想される場合に事前にダムの貯水量を下げて、より多くの洪水を貯めることができるようにすることを言います。
そうなんですね。ダムの事前放流というのも改めて勉強になりました。今 月中旬頃から、まあ、梅雨の季節や台風ということで集中豪雨の多い季節、出水期間へ突入となりますけれども、改めまして注意することなどあるでしょうか。
はい、雨が降った際には普段よりも川の水位が上昇して流れも急になりますので、川に近づくことがないようお願いいたします。またその場所で雨が降っていない場合でも、上流で雨が降っていた場合にはダムの事前放流などで水位が上昇する場合があります。巡視やサイレンでお知らせはしますが、川に入る場合には最新の情報を収集し十分に注意して川をご利用ください。また暑くなると河川内で遊ばれる方々も増えますので、水難事故に対するリスクが高くなります。気象情報には十分に気をつけてください。また当事務所としては7月に関係機関と連携して水難事故に対する啓蒙活動を計画しております。
はい、あの川沿いのね、こうお散歩をされたりとか健康づくりされたりとかっていうような方の、もしかしたらあの看板にね、あの案内があったりするところもあるんじゃないかなと思いますので、改めて目を向けていただきたいなというふうに思います。そして水難事故に対するリスクも高くなる季節ということで、改めてご注意いただきたいと思います。それではですね、最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんにメッセージもお願いします。
はい、今の世の中ではスマートフォン等でウェブサイトから雨の情報などを簡単に入手することができます。例えば国土交通省が掲載しています川の防災情報というウェブサイトを見ていただきますと、水位だけでなくカメラ映像も含めて上流まで見ることができますので、ご活用いただければと思います。また川では河川美化活動の一環として多くの地域住民の方が参加して河川清掃活動が行われています。この活動を通じて河川環境が美しく保たれるだけでなく、河川環境の保全に関する意識が向上し、不法投棄などが減少することにより維持管理コストの縮減にもつながると考えています。河川を利用される方は他の利用者とも譲り合って利用いただき、持ち込んだゴミは持ち帰りにご協力をお願いいたします。
はい、ぜひご協力をお願いしたいと思います。そしてさらに山本さん、いろいろなあの河川に関する情報というのはホームページご覧になっていただきたいところですね。
はい、ぜひお願いできればと思います。岡山河川事務所では岡山の川を知ると題しまして、岡山三大河川の特徴や歴史、川に住む生き物などをまとめた情報、防災についての様々な情報等をホームページに掲載しており、毎月放送しているこのラジオ放送も定期的にホームページにアップしています。少しでも見ていただく皆様に分かりやすくなるように日々改良を重ねておりますので、ぜひご覧いただければと思います。本日はありがとうございました。
改めてご案内をしておきましょう。岡山河川事務所のホームページ内容充実です。その中で広報お知らせというところをクリックしていただくと、ラジオ番組岡山三大河川ナビゲーションというのが出てまいります。こちらでですね、このラジオ放送も定期的にホームページがアップされておりますので、ぜひ改めてお聞きいただきたいなというふうに思います。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理課の山本さんと長谷さんにご出演いただきました。お二人、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子でした。